説教神の忍耐シシド牧師です。
今朝の説教の結論は、神が我々が真実に神のもとに帰るチャンスをいろいろな出来事を通して与えておられる。そこに神の忍耐がある。まあ、神の忍耐というタイトルを今日はつけたんですけれども、私たちが神様のもとに帰るそういうチャンスをいろいろな形で神は与えておられる。そこに神の忍耐があるということ、このことを今朝私たちに聖書は示しているのであります。今朝の旧約聖書サムエル記上26章は、これは一度読んだ24章のところにも同じような出来事がありました。すなわちダビデがサウルによって追跡されていくと、そういう出来事が今日のもまた記されているのであります。今日読みませんでしたけれども、サムエル記上の26章の一節というところにこういう言葉が記されておりますね。ちょっと目を移してみたいと思うんですが、自婦人がギブアに来てサウルに、砂漠の手前ハキラの丘にダビデが隠れていると告げた。つまりダビデが砂漠の手前のハキラというところに隠れているという情報をサウルのもとにこの自婦人が伝えたと、告げたということであります。そうしますと直ちにサウルはその情報を得まして、このハキラの丘に下っていった。しかもその2節のところですね、イスラエルの精鋭3000を率いてジフのアレノに下っていったと書いてます。ダビデをジフのアレノで探したというふうになっております。情報が入ればすぐにですね、サウルはダビデを追跡して、単に追跡するだけではなくて、ダビデを殺すためにですね、討ち取るために兵を3000人も精鋭部隊をですね派遣したと書いておりますね。そしてハキラの丘に陣をサウルは敷いた。そこに兵隊たちを張り付かせたわけであります。ダビデはサウルが陣を敷いているところに、今度はダビデが近づいて、すなわち石膏をですね、使わして、本当にサウルが来ているかどうかを調べさせている。そしてこの聖書はその次のところですね、4節のところ、石膏を出してサウルが来たことを確認した。そしてさらにダビデは立ってサウルが陣を敷いているところに近づいていった。何のためか、サウルとサウルの軍の司令官ネルの子アブネルが寝ている場所を見つけた、そう書いてあります。危険を冒してある意味でダビデもですね、このサウルのところに近づいていくということでありますね。でそのことはその次の、6節のところ以下のところに書いてありますが、ダビデは部下アブシャイと共に夜の間に、奇襲をかけることになった。夜に密かにですね、この2人でダビデとアビサイはこうサウルのところにですね、サウルを撃つためにですね出かけていったわけであります。7節にはこうありますね、ダビデとアビサイは夜になって 兵士に近寄った。サウルは幕営の中に横になって眠り込んでおり、サウルの槍はその枕元の地面に突き刺してあった。まあ、ですからダビデはサウルが寝ているそういうところまで近づいていったと書いてありますよ。そしてサウルの持っていた槍はその枕元に地面に突き刺してあった。この槍というのはその権力の、まあ、象徴というんでしょうかであります。そしてまたその部下のアブネルも兵士もその周りで眠っていた。そしてダビデと共にいたアビサイはですね、そのサウルが目の前に寝ているわけでありますね。そして、いわばダビデが今度は逆にサウルを撃つチャンスだったということであります。そこでこのアビサイはですね、部下はこう言うんですね。神は今日敵をあなたの手に、ダビデの手に渡されました。さあ私に槍の一突きでサウルを刺し殺させてください。一度で仕留めます。これが八節のところに書いてありますよ。まあ、千載一遇のチャンスというんでしょうか。ところがダビデはアビサイがそれをすることを許さなかったと書いてあるんです。ダビデはなぜ危険を冒してまでこの敵の陣地に忍び込んだのだろうか。サウルを殺しサウルの攻撃をやめさせるためではなかったのか。ところが旧説でこう言いますよね。ダビデはアビサイに言った。殺してはならない。主が油を注がれた方に手をかければ罰を受けずには済まない。せっかくですね、ダビデがサウルのところに行ったわけですよね。それは何のためだったんだろうか。殺すためだったのではないのか。ところが部下が私が殺しますと言ったんですけれども、これに対してダビデは殺してはならない、殺してはならないと言った。神が油を注がれた王にですね、に手をかければ罰を受けずには済まない。まあ、神から罰を受けずには済まない。さらに十節にダビデはこう言った。主は生きておられる。主がサウルを撃たれるだろう。時が来て死ぬか、戦いに出て殺されるか。主が油を注がれた方に私が手をかけることを主は決してお許しにならない。今は枕元の槍と水差しを取って立ち去ろう。そう言った。ダビデの心にどういう変化があったんだろうか。まあ、9節さらには10節の言葉を読みますとですね、勢い込んでダビデはサウルに近づいていったんだけれども、ふと多分ダビデの心に、もし私がここでサウルを殺すならば神が油を注がれたサウルでありますよね、その罰を神から受けるに違いない。さらに主がサウルを撃たれる時が来るだろう。主ご自身がサウルを撃たれる時が来るだろう。あるいは戦いに出て殺されるかもしれない。時が来て多分サウルはこの殺されるに違いない。 私が手をかけることを主はお許しにならない。詩編37編にこういう言葉がありますよね。悪事を図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな、あなたは主に信頼して善を行え、繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立つな、怒りを解き憤りを捨てよ、自分も悪事を働こうと苛立ってはならない、悪事を図る者は断たれ、主に望みを置く人は血を受け継ぐ。不正を行う者、悪事を働く者は草のように瞬く間に枯れる、青草のようにすぐにしおれる、しばらくすれば主に逆らう者は消え去る、彼のいたところを調べてみよう、彼は消え去っている。そういう言葉が詩編にありますが、ダビデの心に何らかの形でですね、神が語りかけた、悪事を働く者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな、あなたは主に信頼して善を行え、不正を行う者、悪事を働く者は一時は繁栄するように見えるかもしれないけれども、ついには草のように瞬く間に枯れているではないか、しばらくすれば主に逆らう者は消え去っていく、彼のいたところを調べてみよう、そういう思いにダビデは導かれていったと思われます。主の怒りに任せなさい、自分で復讐してはならない、復讐することはこの神にあるんだ、神が復讐なさる。これはパウロがローマ新約聖書の中で、ローマ人への手紙の中で書いておりますね。13章で書いてます。あなたは善をもって悪に勝てと、そういう言葉であります。ダビデはここでサウルを殺すことをですね、思いとどまった。ただ槍と水差しのみを取ってサウルの陣地を離れた。多分それは夜中に彼らはこう行くわけですから、そして夜が明けそうになっていた頃、これがその次の13節の次の473ページのところですな。ですが13節には、ダビデは向こう側に渡り遠く離れた山の頂に立った、サウルの陣営との隔たりは大きかった。そしてダビデはサウルの軍の長アブネルに語りかけたのであります。これが15節に書いております。お前も男だろう、お前に比べられる者はイスラエルにはいない、そのお前がなぜ自分の主人であるこのサウル王を守れなかったのか、守れなかったんだ、敵兵が一人お前の主人である王を殺そうと忍び込んだのだ、お前たちは死に値する、お前たちの主人を守れなかったからだ、さあ枕元の槍と水差しがどこにあるか見てみよう。まあダビデが持ってるわけですから、もうなかったわけですよね。お前のところにあの王様の槍と水差しがあるか、奪われていたということでありますが、そう語りかけるサウルの声に、あ、ごめんなさい、そう語りかけるダビデの声に気づいた王様サウルが語る、それがその次の17節のところに書いてある。 それが今日読んだいただいたところです。サウルはダビデの声と気づいていった。この声は我が子ダビデではないか。ダビデは答えた。我が主君王よ、私の声です。確かに私です、ダビデです、というふうに言った。ダビデはこういうふうに王様にサウルに訴えるんですよね。なぜ私をそれほどまで追跡なさるのですか。私が一体何をしたというのでしょう。もしこのことが神から出ていることならば、私は捧げ物をして神に許しを請います。しかしもしこれが人間、すなわちサウル王自身から出たことであるならば、ダビデを追跡せよということがですね、神様から出たことであるならばなのか、それとも人間から出たことなのか、もし神から出ていることであれば、私はダビデはですね、捧げ物をしてそれを許しを請います。しかしこれが人間、すなわちサウル王自身、あなたから出たことであるならば、主の御前に呪われますように。私は修行の力追い払われようとしているのです。すなわちこのイスラエルの国からですね、ダビデは追い払われようとしているということであります。で、例えとしてこういう言葉をダビデは語ります。王様はサムエル王様はごめんなさい、サウル王はですね、山で鹿を追うかのようにのみ一匹を狙って出陣されたのです。鹿というのは山うずらと呼ばれるキジ科の山鳥で、独特の鳴き声をして、そういう呼ぶものというふうに言われている。ここでダビデは自分のことをですね、谷を隔てて、サウル王に呼びかける、アブネルに呼びかける、そういうもので自分をこの鹿のように例えているということであります。王に向かって呼ぶものというふうに言われています。そして鹿は追われると地面を走り回り、漁師から逃げようとする習性を持っている。まさにそういうことですよね。もう鉄砲を撃つですね、漁師からこう狙われて、この山鳥がですね逃げ回っているという、そういう姿。ダビデはサウルから逃げ回っている、そういう鳥の姿に自分自身を表しているというふうに、その言葉は理解されます。で、そのことを聞いたサウルは、これが21節でありますが、サウルは言った、私が謝っていた、我が子ダビデよ帰ってきなさい、この日私の命を尊んでくれたお前に、私は二度と危害を加えようとはしない、私は愚かだった、大きな過ちを犯した、とサウルは答えた、言ったのであります。サウルはしかし初めから終わりまで終始一貫、ダビデに対する言葉のみがそこでは語られている。お前が私の命を殺さなかった、奪わなかったということですよ。だから私は二度とお前に危害を加えることはしない、愚かだった、大きな誤りを犯した。これに対してダビデはどう答えたか、これが22節に書いています。王の槍はここにあります、従者を一人起こしそれを運ばせてください。主はおのおのにその正しい行いと忠実さに従って報いてくださいます。今日主は私の手にあなたを渡されました。24節は、今日私があなたの命を大事にしたように、主も私の命を大切にされ、あらゆる苦難から私を救ってくださるように、あるいは救ってくださるでしょう。 サウルは最後にダビデの上に祝福があるように、お前は偉大な技を行い必ずそれを成し遂げるだろう、そう語りました。しかしサウルのこの言葉を調べてみますと、読んでみますと、サウルは対ダビデに対しては悪かった、誤りを犯した、もう二度とお前を回すことはしないと言っておりますが、サウルの口からは主という言葉、すなわち神という言葉は語られて一言も発せられていない。つまりサウルの関心は、あるいはサウルのですね、思いは対ダビデということに向かっているわけですよ。対ダビデとの関係において自分はもうお前を追跡することはしないであるとか、誤りを犯したとか、お前は素晴らしいものになっていくだろうといったようなことを言っている。一番最後のところに、ダビデは自分の道を行き、サウルは自分の場所に戻っていったと書いてあります、ね、この出来事についてある方はこういう言葉を書いておりました。もしこの今夜の出来事がダビデの意向やダビデの意思やダビデの願望によって生じていた出来事であるとしたら、その夜サウルにとって必ずや最後の夜となっていたでありましょう。まあ、つまりもし本当にダビデの人間の思いから出たことであるならば、ダビデはこの千載一遇のチャンスを逃すはずはなかったんじゃないのかということであります。ダビデはこの恐ろしい出来事を自分から実行するまでもなかった。すなわちダビデの従者がこの追い詰められた獲物の息の根を止めるのをぜひ自分にやらせてくれと申し出ました。そのことを熱望していた。しかしダビデはアビシャイに言った。殺してはならないと言ったんですよね。それをやめさせたんであります。神の御旨が実現するのでなければなりません。この夜の出来事が神のご指示によることであり、ダビデの冒険心から出たことではないという確かな印が次のことに現れています。すなわちその夜、ダビデと従者とは全ての見張りの者たちのそばを難なく通り抜けられたのでした。見張り、監視などの任務についている保証の兵士から参謀長に至るまで、サウルの軍勢はことごとく眠りに陥っていたと書いてあります。このありさまは陣営の中で祝宴が催され、そのために皆の者が大酒に酔いしれていたためだといういかにもありそうな説明を付しただけでは解決がつきません。その出来事の説明は聖書で次のようになされている。これがちょっと戻りますが12節の言葉であります。12節の言葉を読んでみたいと思います。その2行目でありますかね。見ていた者も気づいた者も目を覚ました者もなかった、まあ、つまりダビデがサウルの元からこの槍と水差しを取って立ち去っていくんですけども、その出来事を、その現場をですね、見ていた者も気づいた者も目を覚ました者もなかった。そしてさらに実はそこまで来るまでにですね、3000人の兵隊がいたんですよ。誰か一人ぐらいですね、気づかないはずはないだろうっていうわけです。しかし聖書はこう書いている。主から送られた深い眠りが彼らを襲い、全員眠り込んでいたと書いてあるんですね、聖書は。つまり 兵隊という兵隊すべてがですね、3000人の兵隊がみんな眠り込んでいた。それはただ宴会があったからそんなことではないんだ。主から送られた深い眠りが彼らを襲った。主から送られた深い眠り、それは言い換えれば神ご自身が彼らを深い眠りに陥らせたということでありますよね。で、この深い眠りに陥らせたというこの言葉は、実はこの聖書で他のところでこういう言葉で、こういう箇所で使われていますね。誰でも知っています、あの創世記の中に最初の人間アダムがですね、眠らされたことがあった。それはどういう状況であったかと言いますと、神様はそのアダムにふさわしいその相手であるこのイブをですね、作る時のことが書いてあるんです。ダビデを深く眠らせて、そのあばら骨からイブを作ったと書いてあるんですよ、創世記で。誰でも知ってると思う。つまりこの神様がアダムを眠らせたということは、アダムの働きではなくて神ご自身がそこで働かれるということでありますよね。まあ我々もこう麻酔を受ける時があります、お医者さんにね。で、その時にお医者さんが働いてくださるということです。人間は何も分かって痛くもなければ何もできない。しかしお医者さんがその手術なりをなさるわけでしょう。働くわけですよ、そこで。それと同じようにアダムが眠らされて、神ご自身がその油骨からイブを作り出したと、その時にアダムは深い眠りに落とされていったと書いてます。ここでも同じでありますよね。ここで3000人の兵隊が全部ですね、全員眠らされたと書いてあるんですね。それは神様がどういう働きをそこでなさったのか。それは神様がですね、このダビデの思いというものをストップさせたということだと思います。ダビデが自分の思いからこのところでサウルを殺すというその腕を折った、あるいはダビデの思いをそこで神の方へと向けていった。いずれにしてもダビデが実行しようとしていたその思いをですね、やめさせたのが神の技であったというふうに理解しなければならない。神がダビデの言葉と技とを用いて、行動を用いて、すなわちサウル自身の命を神が守ったんだというふうに受け取らなきゃならないということであります。後にイスラエルの歴史の中で預言者エゼキエルという人物が出てまいりますが、このイスラエルがバビロンにこの捕囚されていく、そういう時にですね、このエゼキエル書にこういう言葉が書いてあるんですよね。人の子よ、イスラエルの家に言いなさい。エゼキエルよ、イスラエルに語れ。イスラエルの民はこう言ってる。我々の背きと過ちは我々の上にあり、我々は痩せ衰える。どうして生きることができるだろうかと彼らに言いなさい。彼らにこういうふうに言え。私は生きている、神は生きていると主なる神は言われた。そして私は、神は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちもお前たちの悪しき道から。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。これが後にエゼキエルが命じられた言葉であった。イスラエルが捕囚となったのは、イスラエルが神様から離れて背いていったからだ。 そしてイスラエルの民は実際そういう捕囚の出来事に出会った時に、ああ私たちはもうこの生きることはできません、我々痩せ衰えて生きることができませんと言った。その時神は言われたんですね、私は悪人が死ぬのを喜ばない、イスラエルの家よどうしてお前たちは死んでよいだろうか。新約聖書に目を転じてみますとですね、イエス様が語られたあの100匹の羊を持っている人の話、例えを思い起こすことができます。100匹の羊を持っている羊飼いがいた。そのうちの1匹がいなくなったならば、羊飼いはどこまでもその失われた1匹を求めて探しに行かないだろうか。このルカ福音書、マタイ福音書に書いてありますが、この例えが書いてありますが、その結論はどうか。マタイ福音書にはこう書いてあります。人の子は失われたものを救うために来た。これらの小さいものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。言い換えれば、神はどこまでも、今私たちがどういう状況にいようとも、神はイエス・キリストを使わし、神の愛は人間がどういう状況の中にあっても、人間が滅ぶことを望んでおられないんだ。神は人間がどんなふうに捕囚にあったり、失われて羊が谷底にいようと、どういう状況にあってもですね、そこから救い出すために、自分の責任で羊も道に迷っていった、自分の責任でイスラエルは捕囚にという苦しみに出会っていった、それは明らかに神の責任ではなくて彼ら自身の責任だったと思うんですね。しかし神は言われる、私はどうしてこのあなた方がですね、悪人が死ぬのを喜ばない、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。神の愛はどんなことがあっても変わることがないということであります。これはある程度人間の世界、人間の親子の関係においても言えることじゃないでしょうか。親はどんなに子供が反抗しても、どんな状況の中にあったとしても、お前は死んでいけという親が一体どこにいるだろうか、お前は死ねと言ったような親がいるだろうか。まあ人間の世界ならいるかもしれません。しかし神の御心はそうではないんだと。お前悪人であっても私はその死を喜ばないと神は言われる。失われたものをどんな状況の中にあっても救い出すために御子イエス・キリストが来た、使わされている。先ほど読んだルカ福音書の13章の例え話、キリストの例え話、ブドウ園の主人は3年も実を結ばないブドウに対して即刻切り捨てろ、庭を塞いでるものだ、即刻切り捨てろ。これがこの世の中じゃないでしょうか。成績の上がらない者は即刻職場を失われていく、学生も会社も業績によって判断されていくしかない。そういうものを我々は生きていかなきゃならない、そういう面がありますね。3年も実を結ばないブドウに対して即刻切り倒せと言った。その時 それを世話している園丁は、もう少し待ってください、今年木の周りにお掘って肥やしをやってみます、それでもダメなら切り倒してくださいと言ったと書いてます。この園丁こそ実はイエス・キリストでありますね。待ってください、神は待っておられる、ここに神の忍耐がある、キリストは待っておられる、もう一年待ってください、キリストは待っておられる。しかし私たちに与えられた時間は無限にあるわけではありませんね。私たちに与えられている限られたこの今の時を神に向かって決断し、神に帰る時として行かねばならない。新約聖書でイスカリオテのユダに対しても、裏切ったペテロに対しても、イエスのもとを離れていった止める青年に対しても、十字架につけられたあの犯罪人に対しても、そして旧約聖書のこのサウルに対しても、そして今ここにいる私たちに対しても、永遠に生きていますイエス・キリストは友よ、ご自分は十字架にその血を流しつつ、すべてのものをそのような形仕方で神の身元に私たちを招いている、ここに神の忍耐があるんでありますね。サルもまたこの時ですね、神がどんなにこのサウルの命を愛していたかということではないかと思います。本当にですから、このある意味でサウルも命をが終わる時があるわけですよね。我々も命を終わる時があるんじゃないですか。その前に神のもとに帰る、そういう時が、チャンスが、ここで神はサウルのために用意してくださったんだ、それが神の忍耐ということなんだということであります。今週も私たちはこの神の忍耐に支えられて、この1週間というこの時を無にすることなく、自分に与えられている、自分がなすべきその技に今週もまた励んでいきたいのであります。お祈りいたします。